説教です。
今サムエル記上31章の全体をご一緒にお聞きいたしました。でこのところにはイスラエルの王であり、しかし神様から退けられた王であったサウルの死の出来事が語られています。一節をもう一度お読みいたします。ペリシテ軍はイスラエルと戦い、イスラエル兵はペリシテ軍の前から逃げ去り、傷ついた兵士たちがギルボア山上で倒れた。こんなふうにイスラエルが惨めに負けていったのだとここに語られています。先に28章のところではサウルが亡くなる前の晩にエンドルの口寄せをできる女の人を密かに訪ねて、そして絶望的な託戦を聞かされたのだというふうに言われていました。サウル王は夜の闇に紛れて口寄せ女のもとに行き、そしてすでに亡くなっている預言者サムエルを口寄せ術によって呼び出します。その結果サウルが聞かされたのは誠に暗い預言でした。サムエル記上28章の18節と19節をお読みいたします。サムエル記上28章の18節から、あなたは主の声を聞かずアマレク人に対する主の憤りの技を遂行しなかったので、主はこの日あなたに対してこのようにされるのだ。主はあなたのみならずイスラエルをもペリシテ人の手に渡される。明日あなたとあなたの子らは私と共にいる。主はイスラエルの軍隊をペリシテ人の手に渡される。自分の死の前夜に、明日きっと起こるであろうイスラエルの敗戦と自分の死を告げ知らされるというのはどういう気持ちがするものでしょうか。私たちは例えばがんを患っている患者に対してその病名を伝えるかどうかということでさえ躊躇するのです。サウルは戦いの前の晩に明日きっと起こるであろう敗戦について聞かされました。でもしかするとそういうことを知ったサウルは密かに戦場を抜け出すことだってできたのではないでしょうか。少なくともこの前の晩にはギルボア山頂のイスラエル軍の陣地を抜け出してエンドルまでお忍びでやってくることができてるんです。でそうであるならばこのままギルボア山に帰ることをしないで、それこそ夜の闇に紛れてどこぞ遠いところにお忍び立って、やろうと思えばできるんじゃないだろうか。でしかしサウルはそんなふうには考えないのです。彼はもう一度自分の陣営に戻ります。夜が明けるとペリシテの軍勢がイスラエルの陣地に襲いかかってきます。そしてイスラエル軍は無残にも敗退します。サウル王は王子たちと一緒に奮戦をしましたけれども、しかしついに脇腹に深い焼き傷を負ってしまいます。倒れ込んでもはやこれまでだと思ったサウル王は傍らに仕えている重卒にとどめを刺してくれるように頼みます。ところが重卒は、ずっとサウル王に仕えてきたものですから忍びなくてとてもとどめが刺せません。やむを得ずサウルは矢に当たって倒れたまんまの状態で自分の身に帯びてた短剣を取ってその刃の上に自分から倒れ込むという仕方で亡くなりました。でそれを見た重卒も同じように剣の上に倒れ込んで命を終えました。でそれが今日の1節から6節に語られている次第です。3節から5節のところをもう一度繰り返しと聞き出します。サウルに対する攻撃も激しくなり、射手たちがサウルを見つけ サウルは彼らによって深手を負った。サウルは彼の武器を持つ重卒に命じた。お前の剣を抜き、私を刺し殺してくれ。あの無活霊の者どもに襲われて刺し殺され、なぶり者にされたくない。だが重卒は非常に恐れ、そうすることができなかったので、サウルは剣を取り、その上に倒れ伏した。重卒はサウルが死んだのを見ると、自分も剣の上に倒れ伏して、サウルと共に死んだ。サウル王は、口寄せの女が語った通りに、この日に命を落とします。で、こういう聖書の記事に出会いますと、私たちは心底から恐ろしいと感じずに折れないのじゃないでしょうか。神様がどうしてこういう過酷な運命をサウルにお与えになったのだろうか、そう思わざるを得ないんじゃないでしょうか。サウルは神様が選んでくださったことで王になった人物なんです。サウル自身にはもともと王になろうという野心など全くありませんでした。サウルという若者はもともとは純朴で親孝行な、そういう若者にすぎません。ところが不思議な仕方で、そのサウルが預言者サムエルに見出されて、油を注がれて王にされます。王には王の務めがある、サムエルからそういうふうに教えられましたけれど、しかしサウルは自分の分際を超えて生贄を捧げ、祭司の務めを果たしてしまう。で、その傲慢をサムエルにたしなめられるのですけれど、サウルはなおも道を踏み外してしまう。アマレク人との戦い で、この相手をすっかり滅ぼして神様の捧げ物にするようにと命じられていたのに、その通りに行わないで大量の戦利品を手にしてしまいます。で、サウルがそういう誤ったあり方をしたために、神様の御心はサウルを離れてダビデの王が次の王に立てられたのだ。それがこのサムエル記の前のところに語られていたことです。サウルから神様の方が離れたために、サウルの王としての後半生というのは暗いものとならざるを得ませんでした。数多くの外敵、特にフェリシテの激しい襲来に対して、サウルは自分の力で全部対応しなきゃいけなくなります。で、そのために耐えざる緊張がサウルにはありました。またサウルは自分が神様から見放されて、ダビデが次の王に立てられているということを知っているところから、不安と猜疑心が繰り返しサウルを捕らえるようになります。で、一言で言うなら、サウルという人は王とされたばっかりに平安な日々を失ってしまった、そう言っても良さそうなんです。で、確かにサウルに落ち度がなかったわけではないのです。サウルに油を注いだサムエルは、繰り返して王の職分と王の権能とサウルにもイスラエルの人々にも告げ知らせました。で、それはイスラエルの王の務めというのが、本当のイスラエルの主である神様に仕えて果たされるものだ。で、サムエルはそういうふうにずっと教え続けたんです。で、ところがサウルはその一番根本の大切な点をなおざりにしてしまった。で、そのためにサウル自身が神様から離れていってしまって、その果てに今日のこの惨めな敗戦と死の出来事が起こっています。サウルがサムエルの忠告を受け入れて、神様の御前に謙遜な王でいてくれたらどんなに良かっただろうと思うんです。そしてそうならなかったということは返す返すも残念なんです。しかしこのことというのは、果たしてサウルが神様に対して特別に不従順で反抗的だったからかというと、決してそんなことは言えないと思います。神様の御旨を覚えて、神様が導いてくださる それと同じようにイスラエルの民を導くことができなかったというのは、これはサウルだけではないからです。サムエル記の上で、この終わりのところでサウルが亡くなりますけれども、サムエル記の下になると、ダビデが次の王に立てられていきます。そのダビデだって、神様が国民の一人一人を守り抜くようには、自分の国の人々を守れないんです。むしろ、家来のウリアを最前線の最も戦の激しいところに押し出させて、そして他の兵士たちには退却を命じさせて、国民の一人の命を奪うということを平気でやってしまいます。ダビデの後に続くダビデの子孫たちの王は、神様を捨てて異教の礼拝に走ってしまった、そういうことが繰り返し繰り返し列王記の中で語られます。で、そのために最後に神様はダビデ王家も見放してバビロン捕囚ということにつながっていくのだと聖書はそういうふうに語るんです。で、ここには王という権力を持つ職務がどんなに誘惑の多い立場であるかということと、それから人間に過ぎない王たちが誘惑に対していかに無力かということが語られていると言っていいと思います。人間は誘惑に対して誠に無力である。サムエル記から列王記にかけて語られている一つのテーマはそれだと思います。そしてそう考えると、今日ここにいる私たちが王みたいな絶大な権力を手にしていないということは、神様の憐れみなのだとさえ言えるかもしれません。少なくとも私たちは自分の指示でよその国に戦争を仕掛けたり戦死者を出すような立場には立たされていないんです。で、これは本当に感謝すべきことだろうと思います。私たちはサウロのような権力者ではありません。しかしそうですけれど、こうも考えられるんじゃないでしょうか。たとえ王ではないとしても、私たちにもこの社会の中でそれぞれに与えられている立場があり、そしてまた私たちが果たすように与えられている務めがあります。私たちに日々働きを求めてくるのはこの社会であり人間かもしれません。しかし実はその背後には神様が立っておられるんじゃないでしょうか。神様が私たちに一人一人それぞれの社会的な立場と務めとを委ねていてくださって、そして私たちが日々生活し、それぞれの生活の務めを果たす、そのことによって王に比べるとずっと小さな範囲かもしれませんけれど、それでも私たちもまた神様がお作りになったこの世界とそこに生きている人間たちに仕えるという務めを与えられているんじゃないでしょうか。私たちの生活というのは全てが神様から与えられているものです。そしてその生活の中で神様に仕え、隣人に仕えて生きるということが神様から実は期待されている。私たちはそういう一日一日を過ごしているんじゃないでしょうか。私たちは果たして自分の生活の中で神様はこれを与えてくださっているんだ、でそのことを常に覚えて生活しているでしょうか。生活というのは自分のためのものだとどこかで思ってしまっていないでしょうか。サウル王はサムエルの忠告をなおざりにしたばかりに神様から捨てられてしまいました。で、今日聖書から聞かされているサウルの死の出来事について、本当に恐れるべきことは何か。おそらくそれは戦死の壮絶さということではないように思います。そうではなくて、神様から見捨てられて死なざるを得なくなっている、その点こそが本当に恐るべきことなんだろうと思います。死というのはサウルに限ったことではありません。私たちもまた いずれ必ず自分の死の時を迎えます。私たちがどういう死を迎えることになるのか、もちろん分かりませんけれども、しかしその日が訪れてきた時に、もしこれまで歩んできた中で神様の支えがいつもあったんだ、そのことを思い返しながら、今向き合っているこの死の瞬間の彼方に、なお神様の保護と導きの御手が広げられているのだ、そのことを確信して死の中に入っていけるとすれば、それは本当に幸いなことだろうと思います。そういう人はですね、自分の死に際して本当に平安にその出来事を受け入れられるでしょう。生から死を通って再び永遠の命の中に迎えられていくのだ、そのことを確信して死ぬことができるでしょう。で、そういう人にとっては死というのは一つの通過点に過ぎなくなります。今日この日まで神様がこの弱い私を守って持ち運んでくださったのと同じように、今からもそうなのだと信じて、この地上とは違う状態の中に踏み込んでいくということになると思います。願わくは私たちは自分自身の地上の生活の終わりに、そういう平安な思いを与えられたいと願うんです。サウルはしかし違うんです。彼はエンドルの口寄せ女のもとを訪れて、自分の命はあと半日なのだと告げられます。絶望的な思いを持ったまま戦陣に戻って、そして大勢の人を巻き添えにして命を落としていくんです。で、どうせ同じように命を落とすのであれば、王としては別の判断はなかったのだろうかと思ったりもします。例えば自ら降伏をして捕虜となる、でその代わりに敵と和睦をして部下の兵士たちの命は助けてもらうというようなことはできなかったんでしょうか。王として最後に果たすべき使命というのは、戦争して大勢の命を死なせ、自らも戦死を遂げるということだったんでしょうか。もっと他に別の道はなかったんだろうか、ここを読んで思わされます。翌日の間違いない敗戦を告げ知らされている。しかしそうでありながら、最も無謀な戦いを仕掛けている。で、そのところにサウルの王の務めが呪われたものになってしまっているということが明らかに現れているように思います。神様から離れてしまったイスラエルの王権が、いかに無謀で無軌道な危険極まりないものになってしまったかということが、このサウルの死にはよく現れているんです。サウルは御言葉に耳を傾けることをなおざりにしたばっかりに、途中からは神様に従ってイスラエルを導くというその王の務めから離れていってしまいました。その結果、大勢の人が傷つき倒れ、死んでいかなければならなくなったんです。で、今日お聞きしているこのサムエル記上の31章というのは、言ってみるとそういうサウルの王としての歩みの総決算がされているところです。サウルが神様の御言葉から離れてしまったために、どんなに惨めな歩みをしてしまったのか、そしてそれがどんなに重大な結果につながっていくのか、そういう仕方で神様の裁きがはっきり見えるようになっている、そういう箇所です。私たちとすれば、こういう聖書の出来事、そういうこういう聖書の言葉を聞くときに、悲しみと恐れを覚えないわけにはいかないのではないでしょうか。この箇所にはしかし、それなら救いは全くないんでしょうか。サウル王が亡くなった後、翌日ペリシテの兵士たちが、王たちの亡骸を見つけます。そしてさらにその死体を辱めたのだというふうにここに語られています。首と胴体が切り離されて晒し物になった。で、今日のところには胴体の話だけが出てきます。 ベトシャンの城壁に胴体がさらされたのだと言われますけれど、実はこの同じ出来事が歴代史上の10章10節に語られます。そこでは今度は首の行方の方が書いてあるんです。サウルの首はダゴンの神殿で晒し物にされたのだ。ですから胴体と首は別々の場所に持ってかれたっていうんです。そしてそれぞれに晒し物にされたというふうに語られています。今日のところではサウルを慕うヤベシュの住民たちが夜の闇に紛れてどうにかサウルの胴体だけは奪還したんだと言われます。しかしその遺体を持ち帰ったけれども、あまりに遺体が傷んでいるために体のまま葬ることができなくて仮葬にしてお骨を葬ることにしたんだ。それが今日の31章の最後のところに出てくることです。サウルは最後に仮葬にされたのだというふうに言われるんですが、仮葬というのはですね、当時のイスラエルでは滅多に行われなかったのだというふうに言われています。でそれはどうしてかというと、特にひどい姦淫を行った人たちが、そういう人たちについてだけ仮葬というのは行われていたものだったからです。ただ姦淫をしたら石で打ち殺されるのですけれども、もっとひどい姦淫というのがあるんですね。神様のご栄光を激しく傷つけるような形で姦淫をしてしまった、そういう場合にはその人たちの遺体は焼却されなきゃいけない、でそういう決まりがレビ記の中にありました。サウルの場合には別に姦淫をしたとヤベシュの人たちが思ったわけではないと思います。王様を慕って遺体を取り下ろしに行ったんだけれど、しかし持ち帰ってみたらあまりにそれが傷んでいたので、とてもそのままで葬ることができない。おそらく蛆が湧いていたりひどかったんだろうと思います。それでそのまま葬るの忍びないので仮葬にしてお骨だけ葬ったというんです。しかしその様というのは実は姦淫によってひどく神様の名誉を傷つけた場合にだけ行われる死体の焼却ということと同じ姿になっているんです。でこんなふうにサウルの最後を考えてまいりますと、ここでの神様の裁きがいかに徹底していることだろうかと思わされます。国民が亡くなった王のことを思って良かれと思ってやっていることまでが実は神様の裁きを表すことに用いられています。サウルは御言葉を軽んじて神なき者として生き、そして神なき者として死んだのだということがここに表されています。これは一つの警告だと思います。御言葉を軽んじてしまうことがいかに激しい神様の怒りと憤りを我が身に招くことになるのか、サウルはそのことを身をもって表しているんです。しかしもう一度考えたいんですが、本当にここに救いがないんだろうか。なんとかこの章から救いになることを見つけ出したいと思って読んでみるんですが、やっぱり難しいんです。ヤベシュの住民たちは確かに王様の死を悼んでるんですけれど、しかしそれが救いとなるか、むしろ仮装せざるを得なかったというところにはですね、神様の憤りの激しさの前では人間の涙や嘆きすら何の役にも立たないということを表されている、そういうふうにも見えます。神様の裁きが行われるときに、それでもなおそこに救いを見つけ出そうとするにはどうしたらいいんでしょうか。それは人間の行いによってそこに救いをもたらせるということを探すべきなんでしょうか。そんなことはできないと思います。当たり前ですけれど、神様の裁きを覆せるような人間はいません。神様の裁きに際してそこになお救いや慰めや希望を見出そうとするのであれば、それは人間の行いではなくて神様ご自身の行い、また神様ご自身の御心の中にそれを見出さなければならないと思います。そして実は神様はその御心奥深くでは、今回のようにですね、サウルがすっかり失敗して呪いの中に閉じ込められてしまっていますけれども、そういう人物をもなお憐れんでくださるところが終わりなんです。サウルの出来事からおよそ1000年が経ちます。やはり一 一つの丘の上でもう一回死の出来事が起こるんです。サウルはギルボアの山頂で命を落としましたけれど、もう一つの死の方はゴルゴタの丘の頂上で起こります。ギルボア山頂で命を落としたサウルは、他のどんなイスラエル人よりも肩から上の分だけ背が高かったのだ、大変目立ったのだと言われますけれど、ゴルゴタの丘で命を落とされた方は身長こそ特別高かったわけではありません。しかしその分どこからでも見えるように高い十字架の上にかけられました。ギルボア山頂で死んだサウルは王として、四方八方から盛んに矢を受けましたけれども、ゴルゴタの丘の上で亡くなった方もやはり誠の王として、四方八方からあざけりを受け攻撃されました。お分かりになると思います。実は今日のこのサウルの出来事というのは、この出来事だけを見るのではなくて、あのゴルゴタの丘に建てられた十字架を指し示す出来事になっているんです。サウル王は神様の御言葉を軽んじ、神様を見失って神なき者として死にました。しかしあのゴルゴタの丘で亡くなった方は何とおっしゃって亡くなったのか、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、そうおっしゃりながら亡くなりました。あるいはまたこの十字架の上の方、こう申し上げました。父よ、彼らをお許しください、何をやっているのか知らずにいるのです。このサウルの出来事についてもそうですし、あるいは私たち自身の間で死の出来事が起こるときもそうだと思いますが、死の出来事が起こるときにそこでの救いと慰めというのは、今まさに生じているその出来事自体の中にあるのではありません。目前の死を見つめるだけでは私たちはどうしたってですね、悲しみと悔いばかりが襲ってくるようになる。大切なのはその目前の死と重なるようにして、実は主イエスキリストと呼ばれる方が十字架の上に亡くなってくださっているということなんです。たとえどんなに無残に傷つけられる死の出来事であっても、どんなに辛く痛ましい様の死の出来事であっても、実はゴルゴタの主がそこにいてくださればこそ、私たちにはなおよみがえりの希望があり、慰めがあり、救いがそこにあるんです。サウルの死というのは確かに痛ましいです。その出来事の中には希望も慰めも見出せそうにありません。しかし十字架の上で主イエスキリストがそういう惨めな捨てられた人間についても取りなしをしてくださり、黄泉に下ってくださっているからこそ、実は今日のサウルにも一筋の希望が与えられている、そう言っていいだろうと思うのです。そしてこのサウルの死の出来事がそういうふうに十字架の主の取りなしの光の中に置かれているのであれば、それは私たち自身がやがて迎える死についても同じことが言えるんじゃないでしょうか。サウルが神様に従うことに失敗して神なき者として死んだように、私たち自身の信仰生活だって振り返ってみると危なっかしいところがいっぱいあります。本当にこの私が地上の生活を終えるときに、今のように神様を礼拝する思いで本当に平安な中に抱かれて死ぬことができるのだろうか、そう考えると私たちが一抹の不安があるんじゃないでしょうか。これからどんなことが自分の人生に起こるんだろうか、本当に自分は最後まで主イエスキリストのものとしてこの地上を生き、終わりの時迎えられるんだろうか。私たちの信仰生活には甚だ危なっかしいところがあるんです。何かの弾みで御言葉を聞くことを軽んじて、その結果神様の事柄がとってもよそよそしく思えて教会生活から離れてしまうんじゃないだろうか、そういう不安だって私たちは持つかもしれないけれども、もしたとえそういうことが起こるとしても、それで十字架の主が私たちを見限るんではないのです。主イエスキリストという方は私たちのために、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、 そうおっしゃって十字架の上にかかってくださったんです。今日のギルボア山頂の惨めな死を見せられながら、私たちはゴルゴタの丘の十字架の光の中でこの出来事を受け止めるものとされたいと願うのです。そして同時に私たち自身のについても救いの希望が確かに備えられているのだということをもう一度確認をしたいのです。すべてが十字架の死と復活から始まっている、その光のもとに招かれているものとして、私たちは今日もう一度ここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの前には今日本当に惨めな呪われた死を遂げたサウル王の姿が開かれています。サウル自身は最後まで惜しく王者として振る舞おうと願いましたけれども、それでもなおこのサウルの行いは多くの人を傷つけ、その命を失わせ、破れと惨めさの中に滅んでいってしまった歩みでしかなかったことを思わされます。しかしあなたはそのような惨めな人間をもなお御心に留めてくださり、そのために一人も最も惨めな仕方でこの地上の生活の中に使わし、その最後の十字架の時を迎えさせられました。主イエスキリストが私たちのために十字架についてくださっていることを改めて思うことを許され感謝をいたします。私たち自身がサウルよりもマシであるのかどうか、実は私たちには分からないところがあります。サウルがただの気のいい親孝行な息子であったのに、不思議な仕方であなたの御栄光を表す王の務めに招かれ、そしてそれに失敗してその地上の生活を閉じたように、私たちは主イエスキリストの十字架のもとに呼び集められ、キリスト者としてあなたの御栄光を表す務めに任じられています。しかし始終私たちはその務めを忘れ、また人間的な思いから不平や不満を語り、あなたの恵みに感謝してそれに応えて生きる代わりに別のあり方をしてしまうことがしょっちゅうあることを思います。私たち自身の信仰生活も私たち自身の罪のために呪われたものとなっている部分があるように感じる時すらあります。しかしあなたはこのような私たちをなお憐れみのうちに覚えてくださり、御子イエス・キリストの十字架の光のもとに置いてくださいます。どうぞ私たちが足元の惨めさに目を落とすのではなくて、私たちのためにあなたが主イエス・キリストをゴルゴタの十字架の上にかけてくださり、そしてまた死を超えたよみがえりの命を与えてくださったことを目を上げ見続けることができますようにお導きください。聖霊を私たちの上に確かに与えてくださり、主が私たちのために死によみがえってくださっていることをこの朝もう一度知らされ、そしてその主が伴ってくださるこの地上の命を精一杯に生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。